お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録3章5節から8節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録三章の学びをしていますが、五節。勝利を得る者は、このように白い衣を着せられる。そして私は、彼の名を命の書から消すようなことは決してしない。私は彼の名を、私の父の御前と、御使いたちの前で言い表す。黙示録二十章の十二節には、命の書について、さらに次のように書かれています。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。命の書の解釈についてマギー博士は次のように述べています。一部の人たちは20章12節に2つの書物があると主張してきました。一つは告白の書であり、もう一つは現実の書です。彼らは名前は告白の書からは消されるが、現実の書から消されることはないと考えます。また他の人たちは、始まりにはすべての名前が命の書の中に記されていて、一部の名前はそこから消されるのだと提案してきました。キリストに対する決心の欠如、あるいは拒否のせいで、その人が死ぬときにその人の名前が取り除かれるというのです。これらどちらの見解も称賛すべき良い点を含んではいますが、また同時にその中に間違った解釈も含まれています。全体の考えは、単にサルデスにいる人が誰か救われるということだけでもびっくりするようなことだったのに、主が命の書から消されることのない人たちがそこにいたということなのです。主はここで誰か消された人があると言われませんでした。主はサルデスでさえも幾人かの人たちが救われると言われただけです。重要なのは、あなたの名前が子羊の命の書に書かれているかどうかということです。私はあなたが救われた後にはその救いを失うことは決してないと信じています。黙示録3章の6節。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。ここでもまた、教会に対するキリストのメッセージを聞くことができるのは、血のついた耳を持つ人々なのです。フィラデルフィア教会について、マギー博士は次のように述べています。フィラデルフィアの教会は、私が生き返った教会と呼んでいる教会を代表します。その日付は、だいたい19世紀の初めから慶教までです。これは神様の御言葉に立ち返った教会です。今日プロテスタント主義の中にも、またローマカトリック教会の中にも、神様の御言葉に戻っている数え切れない人々がいます。私が全世界から受け取る手紙は、神様の御言葉を聞きたいと願っている人たち、神様の御言葉に飢えている人たちがいるという証拠です。この時代がフィラデルフィアの教会に描かれています。フィラデルフィアの町はトルコの小さな町で、今日確かに繁栄しています。 この町は海岸線から240キロも内陸に入ったとても美しい谷に位置しています。この谷はとても幅広く南北に走っており、その谷のコガミス川はヘルムス川の支流です。この町は絵のような背景の中で4つか5つの丘の上に建てられました。今日この町はかなり大きく広がっている典型的なトルコ風の町です。フィラデルフィアはまたよく地震のある地域にあります。その地域にいたとても大勢の人々がそこを去りました。主に地震のため、そしてもちろん戦争のためでもあります。14世紀後半にティムール王朝の建国者タメルランと他の異教の指導者たちが東洋から出てきたとき、そこに残されていたすべての者たちが殺害されました。ですからもともとそこに住んでいた人々の子孫は今日そこには一人もいません。でも町自体には一番最初の時から住民が住み続けています。またこの町はアナトリア地方のリディアにあるギリシャの島のようでした。ギリシャ人たちはここの住民を野蛮人という言葉で呼び、異教の地とみなしました。事実この当時はギリシャ人でない者たちは誰でも野蛮人とみなされました。その場所では最初のうちはリディアの言語が話されていましたが、人たちの時にはギリシャ語が取って代わり、この町は典型的なギリシャの属州になっていました。またこの町はエペソ、スミルナ、ペルガモのようなもっと大きな町を破壊しに来る敵を待ち伏せするために使われた要塞の町でもありました。エペソ、スミルナ、ペルガモは当時最も発展した三大都市でした。それ以外の他の町々は敵を止めるため、あるいは西の海岸に向かって敵が侵攻していくのを遅らせるために、主に守備隊が配置されている要塞の町だったのです。フィラデルフィアは侵食がひどい地方にありますが、とても肥沃な土地です。この地方は特に高級なワインを生産することで称賛されています。大きなブドウ畑が周りの数々の丘を覆い、彼らのコインにはバッカスの肖像が刻まれています。とても多くの人がそのように考えているようですが、町の名前は聖書から来たのではありません。実際ペルガモの王であった自分の兄、エウメネスに対するアッタロス2世の愛のゆえに、この町の名前がつきました。アッタロスは兄に対して偉大な愛と忠誠心を持っていました。それゆえにこの町はピラデルポス、つまり兄弟愛の町と呼ばれたのです。しかしその後、17年に大きな地震が起こり、この町は完全に崩壊してしまいました。同じ地震がサルデスやこの地域全体の他の多くのリディアの町々をも完全に破壊してしまいました。その時に皇帝であったティベリウスは、これらの町の再建のために莫大なお金を使いました。そしてそれらの町々はこの時に再建されました。この教会はスミルナと同様、主が非難の言葉を言っておられない教会です。なぜならこの教会は神様の御言葉に立ち返ったからです。教会自体はもう消え去ってしまいましたが、主が非難されなかった二つの教会に関して、教会のあった場所は今も存在しているというのは興味深いことです。でもフィラデルフィアにはなかなか興味深いことがありました。まず最初にそこにはビザンチン式の教会の残骸があります。それは12世紀から13世紀まではキリスト教が活動的であったことを明らかにしています。フィラデルフィアはまた、クリスチャンとサラセン帝国の人たちが十字軍の時に戦った場所であり、 1922年にはトルコとギリシャがフィラデルフィアで戦いました。そこには今日も少数のクリスチャンがいますが、彼らは隠れています。なぜなら厳しく迫害されるからです。フィラデルフィアの教会は13世紀まで続きました。この教会は宣教の教会となるための戦略にとってとても重要な地域にありました。そして実際にこの教会は宣教の教会でした。ですからこの教会を生き返った教会と呼ぶことができるかもしれません。なぜならこの教会は神様の御言葉に立ち返り、神様の御言葉を教え始めたからです。これは今日プロテスタント主義の中に見ることのできる何がしかのものを代表していると思います。神様の御言葉に立ち返り、神様の御言葉を教えるということは19世紀に始まり、それ以来普及してきました。確かに命の御言葉であり、神の言葉である聖書を教える番組が人々に神様の御言葉に対する熱心な興味を呼び覚ますものとして用いられています。黙示録3章の7節。またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ、聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない、その方がこう言われる。またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れと書かれています。ここでの御使いとは教会の牧師である人間の使者のことです。彼らにこのように呼びかけるのが、これらすべての教会に対する主のやり方です。またここには、聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない、その方がこう言われると書かれています。これらのメッセージの一つ一つの中で、主はいつでも私たちの偉大なる大祭司である栄華されたキリストとして一章に書かれているご自分の幻の中から何かを引き出されています。ここでは主はご自分が聖なる方であることを彼らに思い起こさせています。主はその誕生の時にも、死なれた時にも、そして今日、現在のご自分の祭司としての職務の中でも聖なるお方です。かつて御使いはマリアに、ルカ1章の35節で、それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれますと言われました。そして主の死の時、主は聖なるお方でした。使徒の働き2章の27節にはこのように書かれています。あなたは私の魂をハデスに捨てておかず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないからである。主は死においても、よみがえりにおいても聖なるお方でした。そして主は今日、ご自分の大祭司の職務にあっても聖なるお方です。ヘブル人への手紙7章の26節にはこのように書かれています。またこのように清く、悪も汚れもなく、罪人から離れ、また天よりも高くされた大祭司こそ、私たちにとってまさに必要な方です。黙示録3章の7節に戻りますが、ここには真実な方と書かれています。ヨハネの福音書14章6節で、主イエスはご自分を指して、私が道であり、真理であり、命なのですと言われました。真実、または真理とは、純粋な、または本物の、誠実なという意味であり、そこには完全、完成したもの という意味合いが含まれています。モーセは真実のパン、誠のパンを与えることはありませんでした。キリストこそが、あなたに永遠の命を与える誠のパンなのです。またここには、ダビデの鍵を持っている方と書かれています。これは一章十八節で見た、使徒ハデスの鍵とは違います。黙示録一章十八節には、このように書かれています。生きているものである。私は死んだが、見よ、いつまでも生きている。また、死とハデスとの鍵を持っている。ダビデの鍵とは、この宇宙の支配者としての主の王権を語っています。ルカ一章の32節から33節には、主の王権について次のように書かれています。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は、彼にその父、ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。主は千年王国でダビデの王座に就かれます。でも今日主には主権があり、父なるお方の右手に座って、ご自分の敵が足台とされることを待っておられます。またここには、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがないと書かれています。主は今日天においても地においても一切の権威が与えられているお方なのです。マタイ28章の18節には次のように書かれています。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。黙示録3章の8節。私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り、私の名を否まなかったからである。フィラデルフィアの教会は神様の御言葉に真実であった教会でした。私たちの時代にこの教会が代表しているのは、プロテスタント主義だとか、ローマカトリック教会だとか、他のどんな教会であるとも呼ぶことはできません。実際、フィラデルフィアの教会は、今も神様の御言葉に真実であり続けている世界中のすべての教会を代表しているのです。主はフィラデルフィアの教会を七つの言葉で称賛されています。第一の称賛の言葉は、私はあなたの行いを知っているという言葉です。主は霊的な実を探しておられます。主は信者の生活の中の霊的な実であるところの実際的な行いを探しておられるのです。エペソ2章の10節にはこのように書かれています。私たちは神の作品であって、良い行いをするために、キリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをも、あらかじめ備えてくださったのです。もしこれを聞いているあなたの信仰が、行いを生み出さないのなら、何かが間違っています。善良で、熟練し、実際的で、祈りのためにしょっちゅう膝をつくので、膝がラクダのように固くなったヤコブは、二章の十八節で次のように述べています。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。ここで述べられている行いとは、立法の行いではなく、信仰による行いです。カルバンは、信仰だけが人を救うが、救いの信仰はそれだけではないと言いました。救いの信仰は必ずその身としての行いを生み出します。第二の称賛の言葉は、見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた という言葉です。この門は聖書の知識への門であると思います。もし主が門を開けられたのなら、主はあなたが入ってくることを予定しておられます。なぜなら主は証のため、そして神様の御言葉を述べ伝えるためのチャンスの門を開かれるからです。第三の称賛の言葉は、なぜならあなたには少しばかりの力があって、という言葉です。この集まりは小さな信者のグループで、彼らには圧倒するような人数も建物もプログラムもありませんでした。にもかかわらずこの教会は神様の御言葉を伝えたのです。第四の称賛の言葉は、私の言葉を守りという言葉です。聖書の霊感を否定する時代の中で、この教会は聖書、権威ある、霊感された神様の御言葉であると信じていました。第五の称賛の言葉は、私の名を否まなかったという言葉です。神学校や教会の講談で、キリストの神性が明らかに否定されている時代に、ここに主に対して真実で、神であり人である方を述べ伝え、罪人のための主の身代わりの死を宣言する信者のグループがあります。このフィラデルフィアの教会は次のような名前で呼ばれてきました。一部の人たちはこの教会を宣教の教会と呼びました。またある人たちはこの教会を奉仕の教会と呼びました。また他の人たちは生きている教会と呼びました。どの呼び名も正確ですが、生き返った教会、あるいは聖書を信じる教会と呼ぶこともできると思います。主イエスが強調しておられるのは、彼らが私の言葉を守り、私の名を否まなかったということです。あの不信仰と懐疑主義の時代に、主イエスはこの教会を称賛しておられます。なぜならこの教会は主の御言葉を守ったからです。この教会は神様の御言葉を述べ伝え、また私たちが知る限り言及されている七つの教会の中でどの教会よりも長く存続しました。セルジューク・トルコが入ってきてこの教会に残されていた人々をすべて殺害したときに、この教会は彼らに破壊されました。またこの教会は宣教の教会でもありました。キリスト教がインドにあんなに早く浸透していったのは、この教会が宣教師たちを送り出したからだと信じられています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はフィラデルフィアにある教会へのキリストの手紙というテーマで、黙示録3章5節から8節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。